体験談。一人では自分を磨けない。僕が学んだ大切なこと。愛知県小笹翔太さん、31歳。導いた会員の姿を通して自分のどこが悪いのか教えてもらえる。最初は教えに対してハスに構えていた僕ですが、今は巡り会えて本当に良かったと思えます。そう話すのは小笹翔太さん。第28支部青年部東海ブロックのブロック長として日々人との関わりを大切にしている。そんな小笹さんが教えと出会ったのは16歳の時。両親が離婚して僕と弟は父と暮らすことになったんですけど、父が相談していたのが川島支部長の息子さん。そこから父が導かれ、僕たちも一緒に入会しました。とはいえ、それまで信仰には縁のなかった小笹少年。戸惑いもあった。僕の父は何をするにもとても厳しい人。ノーとは言えないんです、笑い。でも、先祖供養を自分の手でするっていうのは良いことだし、父や弟と一緒に家でお経をあげるようになりました。学生時代はサッカー部に所属し、練習に明け暮れていた小笹さん。家でお経をあげること以外、集いや弥勒さんには参加しなかった。高校を卒業したら、父から弥勒さんに行くぞ、と。最初はすごく渋々でしたね。自分の家でお経をあげるのはいいけど、そういう施設には行きたくない。弥勒さんで出会う人はみんな慣れ慣れしい。父に誘われて参加するようになりましたが、最初はどうしても馴染めませんでした。そんな小笹さんだが、弥勒さんに加え、集いにも足を運ぶ中で、心境に変化が起きてきたという。何か明確なきっかけがあるわけじゃないんです。いやいやながらも参加していると知り合いも増えて、会って話をするのが楽しくなってきました。それに、見聞きする同世代の姿が刺激になったんだと思います。相手の幸せのために一生懸命な人。悩みや問題があっても前向きに頑張っている人。そうした人たちの姿に触れ、この教えは間違ってないんじゃないかって少しずつ思うようになりました。導きについても、やってみないと良さはわからない、という話を聞いて、それじゃあ、と声をかけてみることにしたんです。そうした中で浮かんだのが、幼馴染の吉村祐介さん、31歳、だった。吉村さんが当時を振り返る。その頃、僕は人間関係で悩んでいて、翔太にも相談していました。ある時、車に乗せられて霊友会の話をされて、近くに川島さんっていう人がいるから会いに行こう、って、無理やり、笑い、連れて行かれました。正直、宗教やん、って引いてしまいましたが、何かにすがりたくなるような状況だったし、川島支部長をはじめ、みんなの温かさに触れて、何も変わらないならやめればいいかと。それでまずはお経をあげることから始めました。不思議だったのが、霊友会をやり始めたらその悩みが自然に解決したこと。こんなことってあるんだと驚きました。また、祖母の命日にお経をあげていると、なぜか涙が出てきて、霊友会ってすごいな。そう素直に思うことができました。お前が連絡くれるのって、霊友会のことばっかりだ。そんな吉村さんの体験を目の当たりにしたとき、小笹さんの中にふつふつと湧いてきたものがあった。霊友会の教えを信じる気持ちです。入会してから約5年。なんとなくで続けてきましたけど、霊友会をやることでこんなにも状況が変わるんだってことを。集いや弥勒さんで話を聞くんじゃなくて、自分の会員が見せてくれた。聞くのと実際に自分が味わってみるのとでは、喜びが全然違うんです。感動しました。教えを真剣にやる大きなきっかけになって、集いや弥勒さんにも積極的に人を誘うようになりました。ただ、と、小笹さんが顔を曇らせる。吉村さんが代弁する。彼からの連絡が、霊友会の行事に誘う内容ばかりになってしまったんです。こっちは長年の友人として食事にでも行きたいのに、彼から電話があったと思えば、今度集いがあるから行くぞ。寂しいというか、腹が立つというか。教えは信じているけど、ちょっとそれはどうなのかなと。それで、彼に直接、連絡くれるのって、霊友会のことばっかりだ、と言いました。思いもよらない親友の言葉に、小笹さんの心が揺れた。確かにそうだよなって、めちゃくちゃ反省しました。声をかけなきゃ、誘わなきゃっていう気持ちが前に出すぎて、一方的になっていたんです。普段の人間関係があってこその霊友会なのに、それが抜け落ちていました。教えに対して彼がもう一度前向きになるまで、自分が集いや弥勒さんで感じたことだけ伝えよう。友達としてやり直そう。そう決めました。小笹さんが変わり始めたのはそこから。吉村さんがその変化をこう話す。少しずつですけど、物腰とか口調が柔らかくなりましたね。以前は自分が一番っていうタイプでしたけど、人のことを気にかけるようになったというか。 それで3年前からまた教えの場に足を運ぶようになりました。物事が思うようにいかないとき、相手を責めるのではなく、自らを顧みることで前に進む。霊友会が大切にしてきたこの姿勢の正しさを、小笹さんは初めて体験。そして、それを味わわせてくれる仲間の大切さも知った。導いた会員の素直さが、僕に力をくれる。友達として、導きの親子として再スタートを切った小笹さんと吉村さん。この夏、そこに新しい仲間が加わった。小笹さんと同じ会社に勤める後輩の小泉祐樹さん、26歳。彼が今、二人の活力の源になっている。霊友会の話を聞いたきっかけは、会社を辞めたい、と翔太さんに相談したことです。昔からの友達に、会社を立ち上げるから協力してほしいと言われて、転職もありかな。そう思い、まずは先輩である翔太さんに話をしました。そしたら、専属用やらないか。それで物事はいい方向に動くから、と言われたんです。その言葉が妙に納得できた。翔太さんは面倒見の良い先輩だし、やってみることにしたんです。小笹さんは、ズミ、小泉さんのことはものすごく素直だという。8月の青年の弥勒さんセミナーにも、悩んでいるなら弥勒さんに言ってから決めた方がいいという言葉に即決で参加を決めた。小笹さんがその素直さに気づけたのは、導きの声をかけたからだった。ズミから転職したいと相談された時、今の職場に残るにしろ、辞めるにしろ、良い縁のところに巡り合ってほしいと思ったんです。それで迷わず霊友会の話をしました。彼がすごいのは、良いと言われたことを何でもすぐに実行するところ。入会してからずっとお経をあげているし、弥勒さんにも、行ってみたい、と。ハスに構えてカッコつけていた僕と全然違う。とにかく何でもやってみるっていう彼の姿勢は、後輩だけど、見習わなきゃいけない。祐介も、ズミの存在は大きい。彼がいるから俺も頑張ろうと思う、と言ってくれています。実際に弥勒さんセミナーに参加した小泉さんは、実は転職について、親はもちろん、みんなから反対されていました。そのことを弥勒さんで相談すると、やっぱり同じ答え。霊友会の場で言われたことが正しかったと、後からわかることも多い。というアドバイスもあって、今の職場に残ることにしたんです。結局、会社を立ち上げる話は流れてしまって、その友達との関係も微妙に。翔太さんの言う通りだった、すごいなって思いました。次は七面山にも行ってみたい。こうした会員との関わりを経て、小笹さんは今、何を思うのか。僕が導いたんだからって偉そうに接するんじゃなくて、相手から学ぼうっていう姿勢が大切だって思います。実は、今年の青年部の七面山修行でもそう実感することがありました。彼らとは別に導いた友人がいるんですけど、七面山修行の初日、その彼が、霊友会を辞める、と川島支部長に直接、仏具を返しに行ったんです。その連絡を支部長からもらった時、なんで俺を飛び越えていくんだってすごく腹が立って。そのことを夜の集いで先輩に相談すると、そのイライラはどこから来るの？そこに気づくのが今回の修行じゃない、と言われたんです。それで、どういうことなんだろうと思いながら登りました。道中、彼とのやりとりを思い返しながら感じたのは、祐介の時と一緒だということ。思うように動いてくれないことへの苛立ち。正しいのは教えなのに自分が正しいと勘違いして、上から目線で接していた態度。それが彼を教えから遠ざけてしまったんだと、心から申し訳なく思いました。自分は変われたとうぬぼれず、謙虚な心を持ち続けることの大切さを学びました。一人では自分を磨けない。会員の姿から教わったことを胸に。これからも祐介とズミと一緒にたくさんの人と関わっていきます。